ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。南太平洋地域の国々に対する津波の警報が去ったため、この地域の襲ったマグニチュード 7.8 の地震後に発令されていた津波警報が解除されました。太平洋津波警報センター PTVC は最新の声明で、南太平洋地域の津波の警報は現地時間金曜日5月19日午後までにほぼ去ったと述べました。PTVC が発表した津波警報では、南太平洋地域の最大26カで1メートルの高さの津波が発生する可能性があると述べました。ファヌアト、フィジー、キリバティといった3つの小国の海岸が、総津波の最も影響にされていると述べられました。次は中華人民共和国の特使はオーストラリア当局に対しインド洋で漁船が転覆した後行方不明となったインドネシア国民17人を含む乗組員39人の捜索活動を強化するよう要請しました。少なくとも2人の遺体が海から発見されました。駐オーストラリア中国大使シャオチアンは、オーストラリアがより多くの航空機、船舶、人員を発見することを期待していると述べました。シャオチアンによると、彼の党はまた、オーストラリアが国際線や近隣諸国と連携して、できるだけ多くの人命の捜索と救助を支援することを望んでいると言いました。消息は、中国は友好国と協力して捜索・救助活動を進めたいと付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシアは2023年5月18日から22日に中国福建省福州で開催される21世紀海上シルクロード展示会及び第25回海峡経済貿易展示会 CFET の名誉参加者になりました。周辺の地位のおかげでインドネシアはアナツバメの巣、コーヒー、魚せんべい、テンペ、カッサバチップス、黒砂糖、アロエ、ココナッツオイル、ジェリー、バティックを発表することができます。このイベントで駐中国インドネシア大使ジョーハリ・オガトマンは福建省との重要な協力の一つである Two Countries and Twin Parks プログラムの発展について伝えました。福建省最大級の貿易展示会にインドネシアパビリオンが登場することはインドネシアの優れた輸出製品を福州の人々に紹介する機会となります。次はシリアのバシャール・アル・アサド大統領が10年ぶりにサウジアラビアを訪問しました。アサド大統領はサルマン国王の招きでサウジを訪れ ジェダーで開催されるアラブ連盟首脳会議に出席しました。アサド大統領は現地時間木曜日5月18日、キングアブドルアジズ国際空港に到着しました。アサド大統領のサウジアラビア訪問は、現在も続くシリア内戦が勃発した2011年以来となります。次は、インドネシアとオーストラリアは、両国間の二国間関係を強化するため、両国国境海域で第23回ケソルウェイエクササイズという演習を開催しました。第7クパン総力海軍基地の司令官アリス・ブディアディ・カイペイ大大佐は、演習は今後6日間続くと述べました。インドネシアはインドネシア海軍を通じて第3高速艇部隊の2隻の軍艦、すなわち KRI ドラン874と KRI バワー875を配備しました。一方、オーストラリア側では SMAS ロンセストン394軍艦が LC アンドリアン・ヒックスによって指揮されました。演習の実施は、二国間関係の強化、軍事における経験と知識の交換を目的とした高型軍海演習に焦点を当てています。さらに、この演習はインドネシアとオーストラリアの公共水域の安全確保における協力と総合要請を高めることも目的としています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中部ジャワのスマランから来ました。中部ジャワ州スマランにあるディアン・ヌスワントロ大学は2023年カンボジアで開催されるシーゲームスでサッカー金メダルを獲得したインドネシア代表チームを強化する学生3名への奨学金を準備しています。ディアン・ヌスワントロ大学の 副首相プロンノルタンティオ・アンドヌは3人の若い作戦数の功績を誇りに思うと述べました。カンボジアシーゲームスでインドネシア代表チームを強化した3人のディアヌスワントラ大学の学生はプラタマ・アルハン、イルファン・ジャウハリ、そしてエルナンド・アリです。同誌によればこれら3人の名前とは別にもう一人の代表チーム選手リオ・ファミも近い将来ディアヌスワントラ大学で学ぶ予定です。以前カンボジアで開催された2023年シーゲームスではインドネシアがタイを5対2で破り金メダルを獲得しました。インドネシアの5ゴールはラマダン・サナンタ、イルファン・ジャウハリ、ファジャル・ファトラハマン、ベカン・プタヌグラハが記録しました。次のタイよりはパプアのジャヤプラから来ました。パプア州ジャワプラ区にあるパプア州私立州等学校は54の小学校に地域言語を地域内容科目として統合しました。パプア伝統学校のオルゲネスモニム校長は同等が54の小学校を地域内容科目の一部として先端に地方言語を導入するパイロットプロジェクトにしていると述べました。将来的には既存の正規学校にセンタニ号の特別教師を配置し、地元の教育局と協力する予定です。最後のお便りは東カリマンタンのキタプナジャンパセルから来ました。キタプナジャンパセルのパヒンプナンホテルダンレストランインドネシア PHRIPPU は土曜日から日曜日まで、すなわち5月と20日から21日の2日間、賞金総額5000万ルピアをかけてヌサンタラバスペダジラジャヒイブコタバルインドネシアを開催しました。ヌサンタラバスペダジラジャヒイブコタバルインドネシア委員会はヌサンタラバスペダは一般公開されており266人の参加者が登録しています。私たちの目標は最大500人の参加者だが、登録は今週金曜日に締め切られると述べました。ヌサンタラバスペダは一般公開されており、500名の参加者が目標です。彼によると、この活動はサイクリングの才能を引き出すことを目的としています。この活動は、キタプナジャンバーセルのサイクリストの才能とスキルを育成することも目的としています。達成すべきもう一つの目標は、キタプナジャンバーセルへの観光客の訪問を増やすことです。それとは別に、彼によると、このコンテストは2024年の秋冬のイカエンへの移転を歓迎するためにも開催されました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。From Indonesia.
レスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は5月20日の出来事をお伝えします。最初は5月20日インドネシアの国民国際の日です。インドネシアでは毎年5月20日が国家国際の日を記念します。この日付はブディ・ウトモという組織の設立に基づいて決定されました。スカルノ大統領は1949年に5月20日を国民国際の日と定めました。スカルノ大統領はブディ・ウトモ組織の設立を植民地主義者に対するインドネシア国家の大統の始まりとみなしました。当初この組織はまだ地域的な性格を持っていましたが、1530年にはインドネシア全土から会員を受け入れました。ワヒディン・スーディロ・フソドによって設立されたこの組織は、設立当初は社会文化分野でのみ活動していました。その後、彼らは政治の世界で動き始めました。次は2002年5月20日、東ティモールはティモレステとして正式に独立しました。東ティモールは1999年8月30日に行われた国民投票を経て、2002年5月20日に正式に独立して東ティモール国家となりました。国民投票の結果、有権者の 78.5% がインドネシアからの離脱に投票しました。以前は1576年7月17日から1599年10月19日まで東ティモールはインドネシアの州でした。東ティモールはポルトガルによる450年間の植民地化を経て、ドイツ国家インドネシア共和国の領土に統合されました。この領土にはセロジャ作戦として知られている作戦を通じてインドネシア軍によって併合された旧ポルトガル植民地ティモール島をが含まれています。最後は2008年5月20日、ジャカルタの知事アリサディキンが亡くなりました。アリサディキンが海軍軍団の少将で、1966年にスカルノ大統領によってジャカルタ知事に任命されました。彼のリーダーシップの下で、11年間ジャカルタは多くの変化を経験しました。アリサディキンは小さい中、タマン・イスマイル・マルズキ、ラグナン・ドーブツウェン、タマン・インピアル・ジャイア・アンジョルの建設を開始しました。1977年にジャカルタ知事に就任した後も、アリサディキンはジャカルタ市とインドネシア国家の発展に自らの考えを積極的に貢献し続けました。アリサディキンは2020年5月20日にシンガポールで亡くなりました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
bangsa. Harumkan negeri ini, jadikan kita bangga Indonesia.
リスナーの皆さん、イノネシア語です。観光創造経済省カマンパレグラフは、海外に離散したイノネシア人を招待し、Wonderful Indonesia というブランドを通じて、国際市場におけるイノネシアの観光と創造経済の可能性を積極的に宣伝しています。観光創造経済大臣サンディアガウノは、ウェブミナーイノネシアトゥーレムスビヨンボーダースで、この招待状を伝えました。サンディアガウノ氏は、イノネシアにおける観光と創造的経済の可能性を促進するには、海外に離散したイノネシア人を含む様々な関係者と協力が必要であると述べました。協力を強化することで、観光創造経済部門にはさらに強化され、2023年に外国人観光客850万人の目標を達成できるだろう。また、イノネシアの人々は経済的利益ももたらします。サンディアガウノ氏は、東ヌサタンガラ州ラブアンバジョで第42回アシアン首脳会議を開催した瞬間を通じて、イノネシアは加盟国の代表団から肯定的な反応を受けたことを例に挙げました。そのため、ラブアンバジョでの第42回アシアン首脳会議の開催は、イノネシアの目的地が自然が美しいだけではなく、フレンドリーな人々、刺激的な文化、そして 世界クラスの施設や観光名所があることの証明となります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Usaplah keringat yang mengalir membasahi keningmu. Angkatlah ke atas dagumu yang tertunduk layu. Jangan menyerah, jangan mengalah. Bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah karena kau adalah
hebatmu, terangi bumi dengan penuh semangatmu. Hadirkan bumi, keringat basuhi raga, basahi kulit, basahi jiwa, lalu busungkan dada.
Keringat adalah hasil jerih payahmu terbayar dengan semangat yang kau ambil. Terbang tinggi menuju awan, dimana kau bisa lupakan semua lawan.
Setiap raga, setiap jiwa, di tiap langkah mulai bercerita. Wakilkan semua mimpi-mimpi yang tenggelam. Siap menantang bumi, dan kau adalah pemenang.
Kan bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yeah. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パソナルインドネシアです。今回は中央ジャワ州のマグランにあるジェロ渓谷をご紹介します。マグランとその周辺には訪れるべき興味深い観光スポットがたくさんあります。自然、歴史、グルメ、観光から始まり、増加傾向にある現代の観光スポットまでここで見つけることができます。そのうちの一つはジェロ渓谷です。 マグラン県のソルンブン地区にあるマラピー山の頂上から約8-9km 離れたマラピー山国立公園の管理下にあります。ジェロー渓谷周辺では観光客は松江の自然の美しさだけでなく ATV、ジープアドベンチャー、ミニトレイル、キャンプなどの様々な施設を楽しむことができます。ジェロー渓谷への入場券は1万ルピアです。この場所ではジープをレンタルして美しい自然を楽しむことができます。短距離の場合は料金は約20万ルピアで、長距離の場合は約50万ルピアです。ここでキャンプをしたい観光客のためにテントをレンタルすることもできます。冒険心に満ちたジープを使用することはまさに忘れられない経験となるでしょう。運が良ければ途中松林の茂みの中に旗を広げて止まっている山うずらの美しさを目撃することができます。それとは別に時々霧に包まれるジェロー渓谷の松林の空を飛ぶジャワワシも見ることもできます。松林を探索する途中に写真撮影のための休憩ポイントが3カ所あります。最初の投稿では観光客はそびえ立つ松林の中で写真を撮ることができます。カリプティダムの堤防にある2番目のポストでは噴煙を上げる雄大なマラピー山を背景に観光客は様々な美しい角度から写真を撮ることができます。ジェロー渓谷でキャンプをする人は夜には木々の隙間から差し込む月明かりが夜をさらに美しくし、朝東から太陽が顔を出し始めるとジェロー渓谷の有名な観光スポットで最高の朝になります。美しい景色はジェロー渓谷を訪れ滞在する際の追加価値となります。リスナーの皆さん、これで朝のマレーシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 Krisna menasang warna-warni des konkai wa top.id. Papua no gakusei ga sugutta Indonesia no original gadget ni tsuite otsutai shimasu. Papua Youth Creative Hub または PYCH は2023年3月にジョコイドル大統領によって設立されたクリエイティビティセンターです。パプア州のアベプラのポロスワノにある PYCH はインドネシアが間もなく直面する人口ボーナス期に向けて若い世代を準備させる上で重要な役割を果たしています。PYCH は国家情報局がパプアの若い才能を受け入れ、優れた創造性と開拓者精神を持つ世代になるよう支援する場所です。パプアユースクリエイティブハブの存在による実際の成果の一つはテクノロジーの世界にあります。パプア州ジャヤプラのSMK ティガ国立専門学校の学生グループがトップ ID ブランドでスマートフォンやラップトップに直接統合できるオペレーティングシステムの開発に成功しました。これらの学生は非常に高いレベルの個人データのセキュリティを備え、スマートフォンやラップトップを使いやすくする高度な機能を備えたオペレーティングシステムを設計することに成功しました。さらにこのオペレーティングシステムはインターフェースは魅力的で使いやすいです。このオペレーティングシステムの開発における彼らの業績はパプアの若い世代がテクノロジーの分野で並外れた可能性を秘めており、他国の製品と競争できるイノベーションを生み出すことができるという具体的な証拠を示しています。トップ ID はトランパプアインドネシアの略で、ユニークな特性と魅力的で使いやすいインターフェースを備えたオペレーティングシステムを表します。知っておくべき重要なことは、トップ ID はもともとパプアの子どもたちが組み立てた最小のスマートフォンとラップトップのブランドであるということです。トップ ID スマートフォンは 12GB の RAM と512GB の ROM を搭載した M13 モデルを使用しています。さらにトップ ID は解像度 1440x3040 の Android オペレーティングシステムバージョン 11.0 を使用します。一方トップ ID ラップトップは合計メモリ容量8GB と最大 2133MHz の読み取り速度で設計されています。現在このマークは知的財産権または IPR として登録手続き中です。さらに国家情報局の研究開発センターの指導の下、パプアの若者たちは他のイノベーション、つまりガジェットにインストールされる2つの洗練されたアプリケーション、クリーントラッシュコンテーナーとパプアパシフィックパークの作成にも成功しました。クリスナー皆さん、これでワナワニを終わります。
Just a- dry wide ocean alone. Stand with you in the ring of fire. I'll forget the days gone by. I'll protect your body and guard your soul from the rajas in your side. If your hopes get try, I'll be the moon that shines on your path. The sun may blind your eyes, I pray the skies are burned. There's no snow to fall on the Sahara. If that's the only place where you can leave your debt, I'll hold you up and be your way out.
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にボイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は New Normal Kroncong Gau Tau Janji Putih Ogo Shoukai Shimasu. Dodi Latu Harahari Ga Sakyoku Shi Hirometa Kyoku Janji Putih Wa Genzai Samazama Na Social Media Platform De Hiroku Saisei Sare Netizen Ga Uploadする Video No Hokan Toshite Shiyou Sarete Imasu. Janji Putih No Kashi Wa Indonesia Go To Ambon Go Ga Mazatte Imasu Ga この曲は2015年にリリースされた曲をカバーする多くの歌手を魅了しました。ジャンジプティの歌詞には真実の愛を見つけた男性の感謝の気持ちが込められています。男はまた恋人の世話をし、ただ一つの愛に忠実である続けることを約束しました。それでは皆さん、最後はドディ・ラトハラハリとニューノーマル・クロンチョンが歌うジャンジプティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.